ようございます。聖書と福音の時間です。秋は過ごしやすくていろんなことに挑戦したくなります。読書、芸術、スポーツ、旅行、グルメ、どれから始めるか迷ってしまいます。でも人生には限りがあるので優先順位を決めなければなりません。あなたの優先順位に聖書を知ることが入っていればいいのですが、さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日私は旅行先のビジネスホテルで一泊しましたが、その晩ほとんど眠れませんでした。実は一匹の蚊が部屋に侵入していたからです。眠れに落ちようとすると耳元であの何とも言えない不愉快な羽音がするのです。あのブーンという高音を聞くとまどろみが吹き飛んでしまいます。ちなみに蚊という漢字は無地辺にブンと書きますが、それは蚊の羽音がブンと聞こえることによるそうです。ところで蚊のことを英語でモスキートと言います。このモスキートという名の装置が今全世界で10万台以上売れているというのです。一体どんな装置なのでしょう。 17,000Hz の高い高周波の音を出す装置なのです。この音は人間を非常に不愉快にさせるのです。それが聞こえるところから一刻も早く逃げ出したくなる音なんです。この装置は夜中に大騒ぎする若者たちを退散させるために利用されてるんですね。日本でも少なからぬコンビニの駐車場に設置されていると言われています。夜間店の前でたむろする若者を追い払うためなのです。しかしそんな不快な音響装置は一般の大人にとっても不快なのではないでしょうか。実は 17,000Hz 以上の高周波音が聞こえてくるのは20代半ばまでなんです。30代になるとまず鳴っていても気がつかないというのです。それは聴力が老化したからなのです。つまりこう言えるんですね。聞こえないから鳴っていないとは言えない。実は聞く能力がないので聞こえていないのかもしれないのです。見えないから存在していないとは言えない。実は見る能力がないので気がつかないだけなのかもしれないのです。聖書の語る創造主は目で見えず、耳で聞こえず、手で触ることはできません。だからといって神なんか存在しないとは言えないのです。神を知る能力を失っているので神に気づかないのかもしれないのです。聖書の中にこのように書いてあります。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。今日もここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、この世界の作り主は目には見えなくても神の作品である自然界を通して知ることができるということです。あなたはツバメという渡り鳥をご存知だと思います。高速で飛ぶので特急電車の名称に採用されたりします。しかしツバメが優れているのは飛ぶ速度ではなく急旋回できる能力なのです。速さだけならツバメを上回る鳥が他にもいるんですが、方向転換能力はとにかくズバ抜けているのです。餌になる虫とすれ違っても急旋回で U ターンして捉えることができるのです。これをツバメ返しというんです。佐々木小次郎の必殺技にもこの名称がついていましたね。高速のまま変幻自在に向きを変える能力がこの鳥には備わっているのです。そしてその秘密はツバメの尾っぽの形にあるということが分かっているのです。 他の鳥と違って、ツバメの尾羽は二股に分かれているのです。裾が二つに分かれている礼服のことを、燕尾服と言いますが、燕尾とは、ツバメの尾と書くんですね。この尾羽が二つに分かれていることで、方向を自由に変えることができるのです。このツバメの旋回能力を徹底的に分析したのが、世界のジェット戦闘機のメーカーだったのです。かつて第三世代の戦闘機は、私たちがいつも乗る旅客機のように、尾翼が一枚だけでした。しかし、より高度のスピードと旋回能力とステルス性を必要とする、現在の第5世代の戦闘機は2枚の尾翼を持つようになっています。人間の知恵を振り絞って設計された最先端の戦闘機デザインは、実にツバメのモノマネが発展したものなのです。最新の戦闘機が人間の知恵の結晶であるなら、そのモデルとなったツバメはそれ以上の知恵者による作品だとわかるのではありませんか。自然界を見れば、神の目に見えない本性は、はっきりと認められるのです。第二に、人を含めたすべてのものの作者を作者として認めないということは、作者への罪であるということです。以前、東北大学の学長に、西沢淳一という天才学者がいました。彼は昭和30年代に、光ファイバーの原理を発見し、それを特許庁に申請したのです。光ファイバーはガラスの管に光が走って情報を伝達する技術で、IT 技術を支えているものです。しかし日本の特許庁は、この申請を却下しました。申請内容を担当官が理解できなかったのです。その内容があまりにも夢物語に思えて、その価値や意味がわからなかったのです。それで西沢博士は、書式や表現を変えて、20回近く申請を繰り返しましたが、全部却下されたのです。そのうちにアメリカの企業が、彼の論文を元にして、原理を理解し、そして特許を取ってしまうのです。さらに西沢博士のアイデアを元に、光ファイバーの量産化に成功した中国人の学者は、これでノーベル賞を取るのです。本当の功労者は第一発見者、第一発明者で、その人こそが栄誉と評価を得るべきですのに、その人から教わった人が名誉も富もすべて持っていてしまったのです。私はこの話をしたとき、日本人として大変悔しい気持ちになりました。認められるべき人が無視され、その恩恵を受けていた人々が栄誉を独占しているということに理不尽さを感じたのです。しかし、これが理不尽というなら、最も理不尽な扱いを受けているのは、創造主なる神だと思うのです。というのは、誰よりも多くのものを無から作り出し、偉大な知恵による作品でこの世界を満たし、その恩恵を無償で、人類に提供しておられるにもかかわらず、人はこの神を神として崇めず、感謝もせず、無視して生きているからです。自分の作者から離れ、自分のルーツを忘れ、神などいないという人生観で生きることは間違いです。したがってこの間違った生き方のことを聖書は罪と語っているのです。第三に、神を打ち消した人生を生きる結果、人の心は虚しく暗くなった。その刈り取りは人がしているのだというのです。あなたがオフィスの自分の机を見ると、バラの花束が置いてあったとします。その花は偶然誰かがそこに置き忘れたものだと考えてみると、机のスペースを侵害する邪魔なもので、迷惑にしか感じないことでしょう。しかし、よくよく見ると、バラの花束にカードがついていて、それがあなた宛てのものであったらいかがでしょう。ああ、そういえば今日は私の誕生日だったと思い出し、自分の存在を喜んでくれる人がいることを幸せに感じるのではありませんか。 神はおられます。そしてこの神はあなたを愛して作ってくださった方なのです。あなたに本物の幸福を計画しているあなたの魂の親なのです。そしてあなたが神に戻れるようにイエス・キリストという生ける道を示してくださっている方なのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストを救い主として信じ、ご自分の作者のところにお戻りください。心からお勧めしたいと思います。
斉藤直江で、光あれ。
光よあれ、混沌とした暗闇の中、神は告げる光現れ、闇を照らす天地創造を遂げた神の奇跡。朝が来ない、夜はないから、静けさに祈り、夜明けを待とう。どんなことがあっても、空も神を仰ぎ見たい。雲の隙間から日が差すように。
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。ローマ人への手紙、1章、20節、21節。それでは、また来週。提供は福音プロダクションズでした。
君